はい。今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストは、この方です。
山内黒猫です。
はい。今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速ですね、皆さんからいただいたメールを紹介していきたいと思います。引き金さん、黒猫さん。こんばんは。引き金さんがデビッド・リンチが亡くなったニュースを取り上げられててとてもありがたかったです。本当に他のニュースに埋もれてしまっていて、亡くなったと知った時は喪失感でいっぱいになりました。若い時から一番長い間好きで居続けている監督だからかも、デビッド・リンチ監督ファンの黒猫さん、もし見ていなかったらロスト・ハイウェイおすすめです。後のマルホランドドライブにも通じるような複雑で悪い夢のような感じで、またマリリン・マンソンやラムシュタインデビッド・ボーイなどなどの曲が印象的に使われていて、すごく好きな作品なんです。ぜひ感想をお聞きしたいです。チャララさんからいただきました。
はい。
ロストハイウェイは見てますか？
いやー、見てないんですよ。
あのね、何回も言うけど別にデビッド・リンチファンじゃないんですよ。
デビッド・リンチファンですよ。エレファントマン見てるし、
エレフ
こっ
ァン
ち
トマン
は。
と、マルホランドドライブとブルーベルベット見ただけ。
ブルーベルベット見てるし、もう
僕、
リンチ中です、もう。リンチ中毒。
僕、野崎とインランドエンパイア当時、公開当時見に行ってますんで。映画館に。ね、ツインピークスもワーワーで見てましたし。はい。僕なんで、リンチファンは。
何にも分かってない。
で、チャララさんにもう一つ言っとくと、マリリン・マンソンやラムシュタイン、デビッド・ボーイ、聞くわけないでしょ、こいつが。黒猫さんがデビッド・ボーイ聞くわけ
デ
ない
ビッ
よね。
ド・ボーイね。
全く、特に洋楽なんて興味ないんだから。
いや、なんか対談してたもん、なんか。
ああ、そう
誰
なんだ。
か
ど
と。
うですか、まあ、心は癒えてますか？デビッド・リンチがいなくなったこの世界。
いやー、本当に生きづらいね。
ぽっかりと心に穴が開いてるんじゃないですかね。
もうあんな撮り方する。あんな仕上がりの映画を見ることはないでしょうね。まあ、ロストハイウェイ見ますわ。
佐野バビッコさんが、市川美和子、黒猫さん好きなんだったら、コンセントも見てくださいって言ってましたけど、黒猫さん見ません。
見ますよ。
黒猫さんは別に皆さんのおすすめ見ませんから、一回も。
出演シーンのだけ見ますよ。その市川美和子が出てる。そ
市
の
川美和子
一
主
場
演
面。
の、僕も当時見ました、コンセントって、田口ランディの。
田口ランディのコンセントの小説自体はなんか借りました、誰かから。
あったよね、なんかね、何部作みたいなね、同じ表紙のやつね。その市川美和子さんが、そのおしゃれなパッケージの映画あるんですけど、黒猫さん、皆さんのおすすめ見ませんから。
それはお互い様でしょ？
いや、
見てな
僕
いじ
が
ゃ
お
ない
す
です
すめ。
か。
僕見てますよ。皆さんが濡れ場報告した映画見まくってますよ。
うんこの確認させてるだけ。みんない に。
や、してくれないじゃないですか、うんこの確認。
なん
一
で俺
回
がしなき
も。
ゃいけねえんだよ。
一回もしねえじゃねえかよ。こいつ。
うんこ倫理委員会じゃねえんだよ、こっちは。
うんりんじゃねえのかよ。
うんりんじゃねえよ。
僕は皆さんのおすすめ見ますし、すごい柔軟な、考え方なんですけど、黒猫さんは本当に凝り固まったジジイなんで、自分がいいと思った作品しか見ません、基本的に
見
は。
ますよ。
僕が勧めした作品も、もう全部途中まで。
茶飲みも見たし、
スワローも途中まで。
スワローはちょっともうね、何
鈴
をそん
宮、
な恵まれた環境で何をやってんだと思って、ちょっと
鈴
途
宮
中で、
春妃の憂鬱ぐらいですよ。僕がおすすめして見てくれたのは。
見ました。もう、エンドレスエイド全部見ました。
えらい。8話全部、あれ、 リアルタイムで見れた俺羨ましいでしょ。本当に、え、どうなのどうなのって毎週言ってたから、
ね。何やってんのっていうね。
なんかちょっとずつ違うけど、そんなにネットも発達してないから。SNS も発達してなかった頃だから。
そうか、X のポストとかも見れないのか。
そう。
みんなが、リアクションがわかんない中、じゃあもう学校でなんか喋るだけってことですか？
そう。
いや、今週も何も起きてないんだけど、どうなってんのあれみたいな。ああ。
でもね、録画したやつ見たらね、微妙に違うんだよ。構図とか言ってる。
いやいや、一緒だろうよ。
中とか言ってる数字が、ね、微妙に違うんだよね。
まあ、終わりが分かってるから見れましたね、私は。
ああ、8回ってね。
うん。
2チャンネルとかで、みんなと時間を共有してましたね、僕は。
ああ、いい時代。うん、いいなぁ。
まあ、ただ、黒猫さんは、デビッドボーイを聞きませんから。
いやいやいや。まあね。サザンだったら聞くんですけどね。
同じくね、一応音楽系のね、メールをいただいてますんで、読んでいただいていいですか。
引き金さん、黒猫さんお久しぶりです。ゆゆです。私は引き金さんと同じ外出時、常時、Bluetooth イヤホン派、黒猫さんと同じ生活に音楽がない派の人間です。でもイヤホンしてるんでしょ、外出時。
だから音楽ではないっていう。
あ、音楽ではない。外出時はポッドキャストでお二人の番組か芸人さんの番組を聞いていて、家ではそれに加えてドラマや YouTube を見ているので音楽が入る隙がありません。こうなると好きなアーティストはの話題になった時に困ります。みんなこの話題好きですよね。嘘をつくのもどうかと思って毎回音楽聞かないんですと正直に答えていましたが、そうすると相手がちょっと変な顔をするので話を広げられなくて申し訳ない気持ちになります。でもだって本当に聞かないんだもん。高校生までは音楽を聴いたりしていました。思い返せばその時から好きな音楽の話は自分のセンスを測られてる感じがして苦手でした。この際その話題になった時に答える用のアーティストを考えておこうかと思いますが、誰を答えるのが無難なのかわかりません。24歳女。話は変わりますが、私はこの春大学院を卒業し、4月から社会人になります。私の大学生活は二人に支えられたと言っても過言ではありません。同じエピソードを何十回と聞きました。二人の声を聞くと落ち着くし笑えるので、就職面接の直前も聞いていました。かっこ、加藤吉の会。2025年も引き金さんと黒猫さんを応援し続けます。メンシップ入りました。週にも二人の声が聞けてハッピーです。引き金さん遅くなりましたが、お誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。ちょっと待って。ゆゆさんって、
はい、うん。
パンドラ公式陰性だったってこと？
ああ、陰性だったんだ。
陰性の方は、陰性であるということを、ちゃんとお知らせしてください、ね。
いやいや、なんで申請しなきゃいけねえんだよ。
陰性にはもう特別待遇で、その、
ええ、
勉強を、学問を突き詰めてる方なんで、その陰性には、あまあまで行きますんでね。
ええ。どうしたこの。に刺されたいと思ってますけど、はい。
急に甘えて、どうしたこの、だって本当に効かないんだもんって。何これ。何甘えてんの。
うん、聞かないんだもんつってなんか蹴ってるんでしょうね。
チェッっていう感じ、
ね、みなみちゃんみたいに。まあまあ本当に一定数いるんで、マジで音楽が生活にない。
ああ、yes、いる。
ノーミュージックイエスライフの人がいるんで。
黒猫さんが何度も言ってますけど、まだ人生で一枚も CD を買っていないっていう。一枚も CD を買わないまま CD をやり過ごしたっていう。
人間。ええ、CD 今日超えました。
80年生まれで CD をやり過ごすっていうのはかなり難しいって言われてますけど。
ちょっと80年生まれ NG なんで、すいません。
80年代生まれで CD をスルーしたっていうのは結構難しかったんじゃないですか？
いやー、それが結構ね、たやすかったんですよね。スルスル抜けてって、
その質問の答えを未だに持ってないっていうことですもんね。
持ってないですね。初めて買った CD。
うんうん、で、こういう質問されたら何て答えてるんですか？その、音楽聴かないんですは多分言わないでしょう。
ああ、まあね。一応、まあ、誰かを答える用事はしてますけどね。
だから、ゆゆさんってすごいよね。その、場がしらけるのも覚悟で、
うん、
音楽聴かないですって正直に答えてるのがすごくない？
いや、嘘つきたくないんだ、やっぱ。
聞か、なんぼ聞かなくても、その、ベタなアーティストを答えることはできるじゃないですか。
で、その、答えた後にもう掘られてたら。
ああ、そっかそっか、その二の矢が来た時にアップアップしちゃうから、シーナリンゴ好きなんですよって言って、シーナリンゴの何が好きですかって聞かれた時に困るから。
アルバムの名前とかさ、出されてもわからんし。
はい、漢字とカタカナでね、言われても分かんないですもんね。
そうそうそう。
聞かないですって。黒猫さんは何
と。それもどこかと思いますけど。
クラリス
って答えてます。まあ、いやいやいや、やっぱり、アリスプロジェクトかな、とか。
いやいや、クラリスの方がまだいいわ。アリスプロジェクトですね、って言われたら。
まあ、座禅ボーイズかな、って言ってますけど。
絶対嘘じゃん。
いやいや、マジでマジで。
絶対嘘じゃん。
スポーツ狩りの、恰幅のいい人がベースだった時代の座禅ボーイズかなーって言ってますけどね。基本的には。
This is 向井秀徳。
ああ、そうそう。蘇る性的衝動。
突き動かされる性的衝動。
自問自答とか好きですけどね、座禅の。って言ってますけど。
シーナリンゴとよく一緒に出てますけど。
シーナリンゴ大好きなんでしょ？だって、向井秀徳が。
そうそう。シーナリンゴが片思いしてるんですよ。
そうそうそう。大ファン。俺センスいいわって思われるんじゃない？座禅って言っとけば。
絶対やめてください。聞いてないんだから、黒猫さんは。繰り返される諸行無常。
いやいやいやいや。
蘇る性的衝動。
そうそうそうそう。それです
。水向かい秀徳。
そうそうそうそう。
そうそうそうじゃなくて、聞いてないじゃないですか。自問自答を何回か。
いやいやいや、祭りスタジオとか言ってるから、俺。祭りスタジオチャンネルとか見るし、たまに。いいんですわ。
ナンバーガールとかも聞いてたんですか？
ナンバーガールのね。
ナンバーガールの好きな曲3曲ぐらいいただいていいですか？
なんとか、オンマイヘッドみたいなやつと。
ああ、知ってるね。
ええ。そりゃそうでしょ。
思い
出。透明少女。
透明少女。一番ベタなやつ。
当たり前じゃないですか。
あ、一応、かすってるから、まあ、なんとかやりきることはできるんですね。
あと、ひさこがやたらぴょんぴょん、跳ねる。
お、ひさこも知ってる。田淵ひさこ城のことを知っている。
ええ。いや、あの黒猫さんが聞いてますから、マジで。
久子さんはね、元ビッシュのアユニ D とバンド、ペドロっていうバンドやってますからね。まあ、いろんなバンドのサポートやって入ってますけど。
ですか。だから、これの模範回答は何かってことでしょ？
まあ、ただやかましいですよ、その好きなアーティストで向井秀徳って答えるやつは。
まあ、ちょっとね、
うん。
あって
なる、ね。うせえなこいつっていう。
触れちゃいけないのかなみたいになりますけど。まあまあだから。
繰り返されるショック。
そう、うわ、ややこしいこいつ。話すのやめよう。
水向かい秀徳。
だからもうミスチルとか言っとけばいいんじゃないですか。
ああ。
ミスチルのサイのやつよかったよねつって。
いやもう好きじゃねえじゃんミスチルのこと。ベストアルバム言ってる時点で。まあそれは分かってるんだわっていう話なんですよね。別に盛り上がんないですよねミスチル好きって言われてもね。
年取って一番疎くなるのってやっぱ音楽シーンですね。
でもめっちゃ好きだからな、俺。
いや、マジで、なんか、この間乃木坂でね、工事中でイントロクイズやってたんですけど、一曲も 一曲も知らないっていう現象が起きて。こんなことなかったんですよ、イントロクイズでも。大体分かってたんです。
ひな壇の乃木坂メンバーは笑ってるんでしょ、みんな。
おお、笑って、ああ、それね、それね、みたいな。
黒猫さんはテレビの前で顔面蒼白。
誰の何だよっていう。そうそうそう。
俺結構わかるかもしんないな、その、チェックしてるから一応、その、再生されてる曲は。
ああ、音楽シーンをね。うん。いやー、カウントダウン TV も見なくなったし、もう、
うん。
そう、音楽を摂取する、そう、機会がもうゼロです。
今年、去年流行った曲で、例えば、鬼の宴っていう曲知ってます？
知らないです。
じゃあ、医学。
知らないです。いや、もう全部知らないです、その並び。マジで。そんなことが起きてます。
ああ、すごいね。
こんなことになると思ってなかったですね。20代、30代の頃は。
わかんないおっさんに対してムカついてましたよね。
ええ。なんで知らねえんだよ、これをっていうね。
どう考えても、そのテレビとか街歩いてたら入ってくるじゃねえかよ。
入ってこないんですよ。おじさんになってわかったけど。
ショールームしか見てないからだろ、情報を。じゃあその黒猫さんの今回は音楽遍歴を聞きたいなと思って。
興味ないでしょよ。そっちが言ってください。音楽遍歴。
興味ありますよ。
ないんだもん、遍歴が。
なんか、黒猫さんとカラオケ何回か行ったことあるんですけど。
うん。
ほとんどアニソンですよね。
アニソン好きですね。
ねえ、しかも女の子が歌う曲歌いますよね。
女の子の曲好きなんですよ、僕。
うわ、気持ち悪い。聞くのは好きでも、普通歌わないでしょっていう。
あなたの音とか好きなんですよ。
あなたの音って何のアニメのやつですか？
マクロス。
ああ、青函飛行歌ってましたよ。
青函飛行も好きなんですよ。マクロス。
ランカリーノ。
ランカちゃんね、はい。
あれだから、なんか6人ぐらいでカラオケ行った時に黒猫さんが青函飛行歌ったと思うんですけど。
その時歌いましたっけ？はい。
その時じゃないか。二人で行った時かな。僕がちゃんと、青函飛行知ってるんで、その、キラっていう合いの手入れてましたから。
ああ、助かる、
うん。嬉しかったでしょ。
あれがないとね。
うん。
うん。あれのためにやってますからね。
キラができる人がいないと地獄ですから。
もう一番で止めますからね。だって。
俺の記憶では放課後ティータイムも歌ってた気がする。
ああ、嫌いじゃないね。
うん。
私の声はホッチキス嫌いじゃないね。はい。
いや、そっちやばいよな。その、オープニングエンディング曲じゃなくて、私の声はホッチキスとか、筆ペンボールペンみたいなのを歌うのやばいよ。劇中歌
と。うわぁ、カラオケ行きた。
いや、だから、初手放課後ティータイムとか歌って、マクロスの曲とか歌って、
うん。
すげえなと思いましたよ、その。
本当は春のルナとかね、歌いたいんですけどね。
心臓に毛生えとるやんと思いましたよ。
結局、模範解答誰なんですか？
模範解答？いやいや。24歳女性っていうのが一つ乗っかってくると、まあ変わってくるんだけど。
そう。
でも、僕と黒猫さんが大好きなわけじゃないですか。一つのエピソードを何十回も聞いたり、その面接の、わかるわ、これ面接の直前に誰かの、おっさんの声聞きたいっていうのは分かるわ。
いや、全然分かんねえわ。飛んじゃうわ。用意してきたやつ。
就職面接の直前に加藤吉の回聞いてくれたの分かるわ。
いやいやいや、落ちるよ。そんなことやってたら。
なんで、僕と黒猫さんのフィルターを通した音楽であれば、なんとか聞いてくれるんじゃないかなと思いまして。
はい。
本当に恥ずかしいんですけど、もう聞いてくださってる、はい、いつも聞いてくださってる皆さんと、黒猫さんと、ゆうさんだけ、ほんと特別です。
はい。
僕が、大好きな、人生を通して大好きな音楽を、
うん。
100曲厳選して、
うん。
リストに公開しました。
いやいやいやいや、迷惑。
もう誰にも見せないでください、このリストは。引きが、
黒猫さん YouTube で、4曲で。
黒猫さん YouTube で、引き金38歳チャンネルに飛んでいただいていいですか？
ギガ使いたくねえな、そんなことに。
いや、Wi-Fi ねえのか、家に。
いや、ありますけど。
カタカナで引き金38歳チャンネルに飛んでいただいてよろしいでしょうか？
はい。
で、再生リストっていうところをタップしてください。
はい、はい、はい。
はい。音楽っていうのがあります。
はい。
はい、そこをタップしてくれれば、僕が人生で最初に買ったサザンオールスターズから今一番聴いてる曲まで100曲用意しました。
順番。いやいやいやいや。
はい。
勝手にやめてください、こんな。
ちょっと。
迷惑行為。
見てもらっていいですか、黒猫さん。ああ、恥ずかしいよ
ー。ああ。
ああ、やめて。
2個目に井上陽水のメイクアップシャドウは恥ずかしいよ。
やめて、やめて、見ないでよ、みんな見ないで、見て。
いやいや、見てほしいんじゃねえかよ。
見てよ。僕が人生で大切にしている音楽たち、100アーティスト、100曲、選んできたんで。
いやいや、もう。ああ、ボニーピンクね。
はい、ボニーピンク。黒猫さんが引っかかったところだけ解説させていただきます。ボニーピンクなんですけど、僕高校の時に家でケーブルテレビでスペースシャワー TV を帰ってきたらずーっと見てるっていう生活をしてたんですけど、そこで、その月のパワープッシュに入っていたのがボニーピンクで、この見た目で衝撃受けたんです。赤髪のピンク髪の女の子、薄い顔のかっこいい顔の女の子、衝撃を受けて、このヘブンズキッチンをタワーレコードで予約して買ったところ、広島にサイン会をしに来てくれまして、僕が人生で初めて見た芸能人が多分ボニーピンクで、握手してもらってサインももらいました。はい。
ボニーピンク、そのせいで短命に終わっちゃったのかな。
ああ、やめて。短命じゃないですよ。その後、ムキフォロパーフェイグスカーあえてもう一回。
結構空いてるでしょ、その期間。
結構空いて。そんなやついる、うん、何年も空けて入る。
セカンドブレイクね。
不死鳥のごとく。ああ、やめてやめてやめて。見ないで、みんな。僕の。
まあ、コッコは好きですよ、私も。
ああ、コッコの強く吐かない者たち。
吐かない者たち。
歌詞に衝撃を受けましたね、これは。
ええ。
あなたが、遠くにお仕事に行っている間、その頃あなたのお姫様は腰を振ってるわっていう衝撃の歌詞。うん、はい、カウントダウンっていうデビューシングルからすごかったんですけどね、手をブルブル回すってね。ちなみにこのチャラの 70% 夕暮れの歌っていうのは、1回目の、ハニバルレクチャーのイベントの、退場曲として流してましたんで。
いや、全く覚えてないです。
はい。
あとはないかな。
いやいや、もっと近づかってくださいよ。100は、100曲。
全然知らねえよ。
恥ずかしいよ。いや、知ってるでしょ、宇多田ヒカルの中島美嘉、柴咲コウ、リップスライム。
いやー、これ吉田兄弟って三味線の人？
あ、そうです。モンキーマジックと吉田兄弟のこの曲めちゃくちゃ聴きましたね。あ、そうそう、ここの前のあれでしょ？ヒップホップ部門でしょ？
もう全然。
ガキレンジャーとか DJ ハズベとかソウルスクリームとか、ここめちゃくちゃヒップホップに傾倒してした3年間4年間ぐらいがありまして、もうヒップホップの CD を買いまくってで検索したんですけど、もうほとんどヒップ、ジャパニーズヒップホップのアーティストのチャンネルがなくて、公式、今、公式で100曲選んでるんで、違法アップロードのやつは載せてないので、僕がハマってた、その、当時のアーティストがいないんですよね。インデモラルとか、黄緑とか、その辺の公式チャンネルがもう解散してないっていう。
ないんだ。オレンジレンジとかないんだ。
ないの、オレンジレンジは聞いてない。このガキレンジャーに僕は一番熊本のラップグループなんですけど一番ハマって、で、僕が19歳の時に出会い系で会った23歳のお姉さんに教えてもらったんですよ。
いや、どこで知ってんだよ。
ガキレンジャー。
いやー、はじめ千歳だったら和田つみだろうよ。
これは理由がありまして、はじめ千歳の語り継ぐことっていうのは僕が ハマって見てた夕方のブラッドプラスっていうアニメのエンディングテーマなんですね。
いや、全然。
女子高生が刀を持ってるブラッドプラスっていう
アニメ。ああ、そうですか。
パフュームだと、パーフェクトスター、パーフェクトスタイル、この曲
に。絶対違うでしょうよ。
これめちゃくちゃいいんで、パフュームのパーフェクトスター、パーフェクトスマイル。
チョコレートディスコでしょうよ。
だからそういうふうにあなたのね、100曲も知りたいですよ、僕は。このガリレオ・ガリレイ、青いしおりっていうのは。
触れてないんだよ。ガリレオ・ガリレイなんて。
あの花のオープニング。
あれダオコと岡村康之のステップアップラブ知らなかったのに入れてやがるな。
いやいや、飛びすぎ。どこまで飛んだ今。どこまで飛びました。いや。
全然は知らねえし、この間。
いやいや、AKB とかありますやん。AKB とか、これ僕がアイドルにハマった数年間飛ばしてますやん。
アイドル別にいいっすわ。所詮アイドルの曲なんで。
この STU48 の暗闇をね、皆さん知らない方ぜひ聞いてほしいんですけど、ヤススのたまに打つ特大ホームランがこの暗闇の歌詞で、夜よ僕を詩人にするなっていうのがサビなんですよ。夜よ僕を詩人にするなっていう歌詞。やばすぎる。
いや、夜中ね、変なツイート しちゃうからね。しちゃいがちだからね。
それをかっこよく、史上かっこよく歌ってるのが、夜よ僕を詩人にするんだ。そして、乃木坂46で僕が一番好きなのは、アシュがまだ、選抜に入る前の、アンダーのセンター曲、扇風機。これ一番。
まだ扇風機なの？
これが一番。
まだ扇風機で止まってんの？まだもうありますよ。
欅坂46の二人説。
うん、
で、ここで僕がボーカロイドにハマります。炉心誘拐に出会います。これどうやって出会ったかっていうと、その家で、
聞いてねえけど、
うん、麻雀のサイトで、天宝じゃなかったと思うんですけど、なんか違う、天宝の次に流行ってた麻雀のサイトで、全国の方と対戦してたら、その卓を開いてる方が、音楽を流せるっていう機能があるんですけど、その人が流してた曲が、この炉心誘拐っていう曲で、俺は初めてここでボーカロイドと出会ったから、この曲何ですかって質問したら、残りの3人から、は？炉心誘拐で決まってるだろうみたいなこと言われて、すっごい恥ずかしかったっていう。あ、そんな、ネットの皆さんはこれを知ってるんだっていう、鏡音凛の炉心誘拐。
はいはいはい。
クワガタにチョップしたらタイムセットした。で、このドロップスのコールミーなんですけど、これは、ハンニバルレクチャーを。
触れてねえけど、
ハンニバルレクチャーをずっとやってたら、元ピローズの上田健二さんっていう方から、ツイッターで反応してくれたのかな。聞いてくださってる方がいて、で、その方がよくよく調べたら、ドロップスのプロデューサーかな。で、僕はドロップス好きなんですよって上健さんに自分の過去のツイートをスクショして見せたっていう、うん、上健さんがハニオルレクチャー聞いてくれたから僕ドロップス今好きって言ってるんじゃなくて僕もともとドロップス好きなんですっていうのをスクショで見せたっていう。で、その後ドロップスのライブに招待してくださったっていう。はい、新宿のライブに、いや、黒猫さんも知ってる共通の知人の松永くんと二人で行ってきました。
いや、わしを誘えや。
あなたドロップスに興味ないんで。松永くんもドロップス好きだったんで、行ってきました。
あ、そうですか。
はい。で、このオーガストっていうのを作ってる渡辺善太郎さんは天才ね。で、こっから、ワックにハマった、ビスの僕が一番好きな曲、ロミオの心臓、ビッシュの好きな曲、スター。ここの辺も注目です。皆さん聴いてください。絶対見ないで、もう恥ずかしい。
いや、見てほしいんだろうよ。こっからマジでもう終わり。
いやいや、ワック、エンパイア、
ビス。一曲も知らない。
豆柴の大群も一曲入ってます。大丈夫サンライズ、神曲。
八番出口はゲームを知ってる。
いや、一番最後まで言っとるやん。
だ知らねえもん。だってい
やいや、一曲ずつ、一曲ずつ。
ここのパート。
一曲ずつ解説させてください、この。ペドロは元ビッシュの INED が組んでるバンドで、さっき言った田淵久子さんと組んでるバンドで、空っぽ人間ね、これも最高です。そして、元ビスね、一期のビスにいた、ファーストサナウイカとかと一緒に活動してた、 小正寺めぐみさんが新たに、アイドルグループを組んだのがこのメゾンブックガールで、僕は小林さんを連れて一回ライブに行ったことあるんですけど、このメゾンブックガールっていう曲、アイドルの曲を聴いてください。今までにないアイドルソングなんで、めちゃくちゃかっこいいんですよ。
お
ー。こんなジャンルの音楽があったんだって。ポエティック。
はいはいはい。
で、空飛ぶ魚っていう、アイドルグループ皆さん覚えてますかね、このハイスコアガールのオープニングを歌ってた子なんです。
うん、
今解散したのかな。
もう、今は亡き。
ええ。
ですけど。
で、この豆腐ビーツの不滅の心は、あの、西野七瀬さんが、やってた電影少女ビデオガールのエンディングテーマね。
ああ、これは知ってるわ。
うん。はるかとみゆき、バニラ。これ、鶴丸さんと一緒にライブ行きましたね。野音のライブに行きました。
へえ。
フィンランズ、ユートピア。これもかっこいい。だからこの辺は女性アーティストにハマってた。羊文学も今流行ってますね。で、空白ごっこっていうグループのすごいかっこいいんで、女性ボーカル。で、これ知ってるでしょ？ヨルシカと新生、ヨルシカとずっと真夜中でいいのに。この辺は知ってるでしょ？
ヨルシカは聞いたことありますし、うん、七尾あかりさんご結婚おめでとうございます。
それを知りませんでした。おめでとうございます。
あ、そうですか。
はい。
あとマジで知らないわ。
いやいや、米津玄師と須田まさきの灰色と青。
すぐ出てこない。聞いたらわかるんだろうけど。
クリープハイプは僕、近年で言うと、男性バンドでクリープハイプぐらいかな、ハマったのは。
なんかタモリクラブとか出てきません？このボーカルの方。
え、大崎世界観？
そうそうそう。
ああ。
そうそう、大崎世界観。バラエティによく、バラエティでよく見ますね、ま
あ。セブンルールでだってね、MC で座ってますから。
ね、
で、こっからホロライブになりますね。うん、星町彗星の天球彗星は夜をまたいで、ロボコさん。
あ、そうですか。
いやいや、下手ー、話広げるの。もう下手なんですけど、話広げるの。
いやいや、広がりようがねえだろ。
関ジャムみたいにしてよ。古田新太になれよ、お前が。
この尖った帽子持ってねえから。
天音かなた、二の前、イナニス、コボ叶えるまでが、ホロライブの僕が好きな歌姫ですね。
ああ、そう。
で、夜遊びのアンデッド、物語シリーズの最新曲ね。
はいはいはい、
はい。8番出口。まあ、これはおまけですけど。いやー、うん、ちょっと見ないでくださいよ。僕のこれ100曲。
いや、見せたかったんだろうよ。
僕のこの人生を彩った100曲、チャットモンキー。
何この、承認欲求の化け物。
ちょっとマジで、ちょっときついよ。
いやいやいや、
ここまで切り売り
しなきゃいけないから誘導しといて、怖っ。
ポッドキャスターってここまで切り売りしなきゃいけないの。
いやいやいやいや。今国とか入ってないんだ。
今国のポケモン言えるかな、入ってないですね。
え、サザン入ってないじゃん。
あ、一番最初に入ってますね。
最初か、入ってない。あ、座禅入ってないわ。センスな。
座禅入ってないですね。まあ、そういう抜けはありますね。その、急遽100曲、なんとなくで、ね、適当に作った
んで。なんとなくじゃねえじゃん。
適当に100曲選んだところがあるんで。
した上で選んでますよ。ミスチル入ってないでしょ、これ。
ミスチル入ってます。エソラが入ってますね。ミスチルもサリュー。
有名どころ。あ、バンプ入ってないじゃん、バンプ。
あ、バンプオブチキンめちゃくちゃハマったのに入ってなかった。あ、入れときます、後です。ありがとうございます。
いやいや、見ないんで。
バンプオブチキン。
見ないんでいいです。
アフメーカーにするか、ベストピクチャーにするか。刑にするか。
いやいや、
ちょっと迷います
ね。心臓が始まるやつでしょうよ、どうせ。
車輪の歌にするか。もう一回じゃあ最初からいきますか？
いやいやいやいや、もうお腹いっぱいです。いやいや、すいません。
飛ばしすぎなんで、コーネリアスのところとか突っ込んでほしいんで。
いやいやいや、いじめっ子の歌じゃん。聞いてらんないです。
マッキーにもちゃんと入ってますからね。牧原の竜樹、桃。
いやいや、桃じゃないでしょうよ。
黒猫さんに無理やり聞かせた。
どんな時もでしょうよ。
好きなんですよ。
遠くでしょ、遠く。
遠くも神曲ですけど。
絶対桃じゃないと思うけど。
冬が始まるよとかね。
そうそうそうそう。うん、桃じゃない。
選べない。 いや、選べないんですよ、マッキーは正直。マッキーで100曲選ばなきゃいけないんで。武士は食われど高い王子とか、雷が鳴る前にとか、そのアルバム曲で素晴らしいのがたくさんある。
ああ。知らないんですけど、
ね。アニマルレクチャーで話題になった2つの願いとかね。
うん。
彼女の恋人とかね。マッキーで。マッキーで100曲じゃあ行きますか？
いやいや、大丈夫です、大丈夫です。
黒猫さんも知ってる、アングリースパイダーとか入れてさ、あ、くるり、いいね、サニーデイサービスめちゃくちゃ好きで、ハマって聞いてたんですよね。うん、あと、この間、エレファントカシマシの知らない街で、MD でエレファントカシマシ聞いてたって言ってたじゃないですか。その時黒猫さんが、あの、月がなんとかの曲ですかって言ってたけど、本当に僕がおすすめなのは、うん、人恋しくて愛を求めてです。
いやいや、知らないんですけど。
エレカシの。
悲しみの果てじゃないのかよ。
知らないんだったら聞いてください。悲しみの果ても最高だけど、人恋しくて愛を求めて、知らないんだったら聞いてください。
知らないなぁ。いや、愛子入ってないな
ぁ。愛子のストロー。有名
どころ。ああ、ストローね。
うん。リンゴは赤。入れていかないといけないわ。選ばなきゃいけない。愛子。愛子選ぶのって一苦労だわ。選べません、アイコ正直。
アイコもう、だ花火かボーイフレンドか、
カブトムシ。
カブトムシなんだから。
お前の作曲つまんなそうだな、アイコの。カブトムシとか。これさ、宇多田ヒカルのディスタンスが公式に上がってなかったから 4U 入れてるだけで、僕は何回も言ってますけど、宇多田ヒカルのディスタンス、うん、ファイナルディスタンスじゃなくてディスタンスなんですよ。違法アップロードのやつしかなかった。
うだだだったらね、フレンズの主題歌かな。
フレンズの主題歌、ああ。
なんか、上野樹里が。
はいはい、DV のやつね。
あ、そうそうそうそう。うん、
そう。錦戸亮がめちゃくちゃ嫌われたやつね。
そうそうそう。あれ。
プリズナーかな。
絶対違う。
プリズナーオブラブじゃない？
プリズナー、ああ、なんかそんなやつか。
中島美嘉の人色、これ好きだった。7-2 の主題歌。
中島美嘉の人色？
人色。あの、雪の花じゃないんですよ。え？
グレーが作ったやつじゃないの？
あ、そうそうそう。
どう考えてもライフでしょうよ、中島美嘉だったら。
だからつまんなそうだな、お前の曲。そいつの一番売れた曲を開けとけばいいみたいな。違う、その人の曲をたくさん聴いて、好きになった曲を選ばせてもらいました。
ああ、そうですか。
本当はミスチルも、あの前言ったデルモっていう B 面の曲入れたかったけど、公式になかったんで、一応マエソラを入れてるっていう。あ、これ皆さん。
どう考えても終わりなき旅ですけどね。
つまんなそう。
いやいやいやいや、いい曲でしょうよ、終わりなき。
終わりなき旅だったら、まあ、いいチョイスか。パフュームで言うと、黒猫さん一番好きな曲ありますか？
パフュームで言うと、まあ、チョコレートディスコもいいけど、なんかあったんだよな、一個。好きなやつ。
レーザービーム？
ああ、悪くないですけど、
マカロニいいですよ、マカロニ。
マカロニも、なんか一時期結構聞いてたんだけどな、パフューム。
わかる。パフューム俺めちゃくちゃ一時期聞いてたから。チョコレートディスコっていうのがベタな回答ですけど、ワンルームディスコっていう回答も
いい。ああ、あったあったあった。
うん。
はいはいはい。
正直無双してたからな、中田康隆が。キャリーパミパミとカプセルとパフュームで。はいはいはい、うん。
なかった時代がありましたね。
ありましたね。2、3年ぐらいありましたね。
今は夜遊びですけど。
じゃあ、桑田佳祐に戻って3週目。
いやいやいやいや、どんだけマラソンすんだよ、これ。桑田佳祐じゃないですか。
サザンで好きな曲って俺めちゃくちゃありますよ。あの、あっちの方が好きなんですよ。あの、メローな曲よりも、激しめのシュラバラバンバとか、ゼロワンメッセンジャーとか、エロティカセブンの方が俺は桑田美を感じる。うん。
マンピーとか。
そうそうそう。
イエローマンとか。
イエローマンとか。あの、ホテルパシフィックとか。
はいはいはいはい。
愛と欲望の日々とか、あっちの激しいエロな、あの、ね、後ろに水着の女を控え、あの、並べて M ステ出てる桑田さんの方が僕は好きなんです、
ね。ああ、いや、一番輝いてる時だ。
うん。
俺、ゆうすけさんとまりやっと絡んでる桑田佳祐が大好き。
ああ、さんま好きじゃない。桑田さんが後ろに水着の女を並べてるときに一瞬映るキーボードの腹棒の顔を見るのが好きだと。
腹棒が好きなだけじゃないですか、それ。
どういう気持ちなんだろうっていう。で、ホロライブのところをおさらいすると。
いやいや、いらないですよ、ホロライブのおさらいは。
なんか、これ、一曲だけでいいんで、その、あ、これ聞いてみようかなっていうのありましたか？ビッシュのスター聞いてほしいけどね。ビッシュ。
だと、チャットモンチのシャングリラですかね。
入れてねえっつそう。お前が入れるつまんねえリストだろ。
つまんなくねえだろ、一番売れてんだから。
僕チャットモンチめちゃくちゃ好きで、全部のアルバム買って聴きまくって、結果選んだのがこの片道切符っていう、確か B 面の曲。これ聴いてほしい。キャラメルプリンっていう曲も好きなんですけど、これ片道切符。すごい
ですね。オレンジでしょ、チャットモンチだったら。
大大ね。
あ、大大大
大大とか染める。
ぷかぷかぷか煙が、みたいなやつでしょ？
染まるよとかね。
そう。あ、染まるよかな。
染まるよだね。タバコの曲は。
あー、すげえ好き。
あ、染まるよまでたどり着いてるだけでも、あっぱれ。
いやいやいやいや。
チャットモンチービギナーで染まるよまで、染まるよと大大までたどり着いてるのはもうあっぱれ。
ええ。
その先に。
当たり前じゃないですか、う
ん。その先に片道キープとキャラメルプリンがありますので、そこまで。
いやいや。
全部聞き込んでください。素晴らしいので。
ええ。
いやー、こんだけね、いや、ほんと恥ずかしいわ、自分の100。
いやいやいやいや、もう満足ですか、おじさん。
やめてくよ、ほんとに。もうよそ行きにしてないんだから、AKB とか、乃木坂とか、ワックとか、
うん、
もうホロライブとか、全部今までの人生でハマったもので並べちゃって、もっとよそ行きにすればいいのに全部出しちゃって、もう、ほんとにやばいです。
なんかおじさんの欲が満たされたみたいです。これで。
ほんとにもう、期間限定。
いやいやいやいや、永久に出すでしょ、これ。
皆さんもね、自分で、リスト100曲作ってみてください。めちゃくちゃ楽しいんで。
ああ、そうですか。
はい。やってくれます？
かぶっちゃいけないんですか？一組も。
あ、いいけど。ああ、そういうことね。いや、100アーティスト。かぶ
んない方がいいよな。
うん、100アーティストでやってほしいな。バンプオブチキンの天体観測、アイコのカブトムシ、
速報歌の大辞典みたいになります。
うん、アムロナミエのキャンユーセレブレイト。
懐かしいっていう。
見なくていいわ。チャゲアンダースカのセイエス。
どうなの？ああ、いい曲。
うん、チャゲアス入れてねえわ。チャゲアスチャンネルあんのかな。
本当だ。
いや、そう考えると全然足りないんですよ、100でも。でもまあ、皆さんやってみてください。僕らがチェックさせてもらいます。そして黒猫さんも今ね、かなりやりそうな雰囲気あったんで。
ええ。でも2分で終わると思いますね。
楽しみ。
思い出すだけなんで。
はい。皆さん参考、ゆうゆうさん参考にしてみてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。